飯田文化のおかぜです。今日は飯田市美術博物館へお邪魔しています。本日お話を伺いますのが飯田市美術博物館の学芸員近藤大地さんです。近藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、近藤さんといえば本当に下月祭りをはじめ郷土の芸能文化、
はい、この地域の本当に文化大切かなと思っております。
その近藤さんに今日は文化トピック展示から一つ紹介していただきます。大型屋台寿司の誕生と広がりということで、もう目の前には色鮮やかな衣装をまとった王様右天王がまさに仁王立ちです。さらには獅子頭が並んでいたりっていう風で、こちらの展示は近藤さん、今回きっかけとなったのはどんなことですか？
はい、今ちょうど開催されておりますけども、高森町の大島さん、瑠璃寺さんの方で御開帳が開かれておりまして、それに合わせてですね、この地域の獅子舞の源というふうに言われている大島さん、瑠璃寺の獅子舞のちょっと歴史を紹介しております。
ですのでトピックコーナー、まず大島さんの獅子舞、獅子頭がドンと並んでいたり、先ほど紹介しました右天王、衣装好きで仁王立ちで並んでおるということですが、近藤さん、改めて大島さん、瑠璃寺の獅子舞というのはどんな由来があったり歴史があったり教えてください。
はい、大島さん、瑠璃寺の獅子舞は言い伝えではですね、瑠璃寺が1112年に創建されるんですけども、その頃に始まったというふうに言われています。ただですね、その後戦国時代に少しちょっと衰えてしまった時期があったみたいで、今の獅子舞が復活するというかできたのは江戸時代の半ばというふうに考えられております。今回の展示ではですね、その復活した時の江戸時代の獅子舞の道具をお借りして紹介させてもらっております。
そうすると並んでいる獅子頭などは当時のものということですか？
そうですね、1700年代の前半に作られたものが多いです。はい、
そもそもお寺とその獅子舞っていうのはどんなつながりですとか、どんな獅子舞には役割っていうんでしょうか、どんなことがあるんですか？
はい、あまりはっきりしないところもあるんですけども、大きなお寺とか神社で行われる舞楽っていうですね、古い芸能がありますけども、それがですね、瑠璃寺でも古くから行われていたっていうふうに言われていて、その中にですね、獅子舞が伝えられていたんじゃないかっていうふうに考えられます。古文書の方もですね、ちょうど瑠璃寺の獅子舞が復興してきた時期のもので、獅子頭とかですね、右天王の面が制作された時期っていうものが記されておる資料になります。
この資料もじっくりご覧いただきながら少し進んでいくと、そしてタイトルにもなっています屋台獅子って、とてもよく聞く言葉ですが、近藤さん、こちらは全国的にもよくある形ですか？
この屋台獅子という形態はですね、結構日本の中でも本当に珍しい形態です。はい、
今回の展示でもその屋台の中を図で紹介してくれています。実際に獅子舞で見るときはホロかぶってるので中見えませんけど、想像しながら見ると楽しいですね。
そうですね、結構獅子舞の頭を持つ人も何人も入れ替わりで、はい、やっていて非常に迫力がありますね。はい、
あります。いや、面白い。このように一つずつ獅子舞の写真と、それからそれぞれの特徴などもパネルで紹介があります。そして高森町、瑠璃寺の流れっていうのはどちらに広がっていくんでしょうか？
はい、代表的な獅子舞としては高森町の牛巻の獅子舞がありますけども、牛巻の獅子舞はですね、明治の初めに瑠璃寺から教わったっていうふうに言われていて、でそこからですね、伝えられたのがお練り祭りに登場する東野の大獅子です。はい、あと大島さんから伝えられた獅子舞の一つに上戸農家ですね、飯田市の井原地区ですね、の獅子舞がありますけども、そこに養子に入った後藤伊作さんが 伝えた獅子舞っていうのが、まあ、飯田市の幅、大平、あとかなえの名古熊、一式、喜多方っていうふうに言われていますけども、まあ、この辺の獅子舞っていうのはやはり宇天皇であったりとか王様が獅子を引くっていう形が伝えられているタイプが多いかなと思います。はい、
そういうことですか。はい、屋台獅子であるのはもちろん、はい、王様、宇天皇がいるっていうことで、
そうですね、はい、
屋台獅子の系譜こういうの初めて見ましたけど、
あ、そうですね、ちょっと今回いろいろと過去の資料を見ながらちょっと整理してみました。はい、
そうすると今お話を伺った、そういうことだ、大島さんの流れを組んでいるものと、
はい、
また別からのルートであるよっていうものと、
はっきりしないところもあるんですけども、まあ、その言い伝えとして大島さんからこう伝えられた地域っていうのは結構たくさんあってですね、まあ、明治から大正、昭和前期にかけてっていうところと、あと近年だと平成の初めぐらいだったりとか、平成の20年代ぐらいにですね、あの広がった地域も中にはあります。はい、
割と歴史的には近いっていう印象を持ちますけど、
はい、
その地区はどんなところですか。
例えばあの松川町の上片切に関宮神社ってあるんですけども、まあ、そこは平成の初めですかね、初めに瑠璃寺から直接教えていただいて、でその後金井の上茶屋の人たちが関宮神社の人たちからですね教わったっていうふうに言われています。はい、
そうなんですか。はい、どちらかというとあの継承する方がね、あのいなくて困るわっていうセリフが聞こえてきたりしますけど、はい、うん、平成の時代になってやろうということで立ち上がって実際できてる地区もあるっていう。
そうですね、うん、あの本当に地域の人たちが集まる機会として非常に姉妹っていうのが大事な役割を果たしてきているのかなと思います。はい、
面白い。今日は近藤さんにお話伺いながら拝見しておりますが、先ほどから展示をご覧になりに来る皆さんの方々が途絶えないっていう風で、ね、獅子舞の関心度がやはりこの地域高いです、
ね、そうですね、うんうん、本当にあのいろんなところの獅子舞見に行くと本当に子どもたちが夢中になって見ているシーンがすごい印象的ですけど、本当に、はい、関心が高いテーマかなというふうに思います。
近藤さん、獅子舞を見るときに近藤さんはどこに注目するんですか。
まあ、それぞれのやっぱり地域ごとの特徴とかですね、うん、ちょっとしっかり見させていただいています。はい、
やはりもうお顔一つとっても違いますもん、
ね、あ、そうですね、頭もそうですし、うん、ホロもそうですし、はい、舞い方もやっぱり地域によって特徴があるので、はい、やっぱりそれぞれの地域の人たちが こだわりを持ってやられているところっていうのは大事にしたいなと思っています。はい、
今回はトピック展示、ここまでお話伺ってまいりました。こちらが5月24日までの展示っていうことですが、近藤さん、ラジオをお聞きの皆さんに最後メッセージをどうぞお願いします。
はい、あの今回あの瑠璃寺さんの方でもですね、ご開帳ということで、あの貴重な仏像をご本尊ですね見る機会になっておりますけども、またですねそれに合わせてぜひこの地域の獅子舞、まあ、こう瑠璃寺からこう広がっていく獅子舞の歴史をですね、またあの知っていただけたら嬉しいなと思います。はい、
ありがとうございます。春の獅子舞のその奉納の時期が続いているので、文化トピック展示とそれから地域のお祭りも皆さん楽しんでいただきたいと思います。この時間は飯田文化の風をお送りしました。近藤さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。